問わず語りの神田伯山。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、皆さんに朗報でございます。なんとなんと、荻上チキさんのセッションに私こと神田伯山出演が決まりました。ただ私が出る時のトークテーマが講談放浪記と ED についてという、本の宣伝と学生時代に経験した勃起不全について喋るという豪華2本立てです。時間は10分、短いなぁ。南部さん待っててね。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。というね、だからおかしいよね、あのオファーの仕方がもう尋常じゃないよね。だからその2本立てさ、講談放浪記とさ ED についてってさ、それ何、そのとっとこハム太郎と七人の侍の同時上映でさ、それどういうテンションでリスナーも聞いていいか、しかも時間は10分って、お前扱いもひどいしさ、どうすんのこれ。で、あとでなんか来月以降かな、動画配信サイトとかで俺のその動画で講談放浪記と ED について喋ってんのも俺なんか配信されるんだって。どう、大丈夫なのかね、よくわかんないけど。それでさ、なんか一応台本みたいの来るんだよ。したらさ、もう想定問答みたいな感じでさ、まあ、で、なんか多分講談放浪記から先に聞いてんだな、チキさんって書いてあってさ、講談復興にかける思いが伯山さんは相当強いことが伝わる本でございました。ところで伯山さん、若年性 ED になったこと急じゃない？急だよね。その俺さ、今までいろんなところでっていうさ、あの文言見てきましたよ。ところでが強い、ガラッと変わっちゃってんだよ。ところで若年性 ED についてって、もうさ、全然講談放浪記について聞きたくないんだなっていう、興味ないんだなっていう、本当は ED 目当てなんだなっていうのが伝わってくるんだよな。いや、でもなんかそれでなんかいろいろ書いてあってさ、なんか ED の時若い自分はね、あの孤立することもあったんですかみたいので、想定問答でさ、で俺のさ、そのさ答えのところもさ、わざわざ丁寧に書いてくれてんだよ。孤立してましたみたいな。おい AI に書かしたのか、おいっていう。まあ多分過去に俺が言ったデータをそこに入れてくれてて、優しい台本になってるんだと思うけど、だからチキさんとあと南部さんも普通にいらっしゃるんでしょ。いや、それどういうみんな気持ちで聞くのかわかんねえんだよな。まあでもちょっとね、面白かったんでね、そう、ぜひね、あの聞いてください。来週の水曜日ぐらいに多分ね、10分ぐらいですけどオンエアされると思うんで。で、考えたら、で、そのちょっと ED にもつながるんですけど、あの俺ね、高田文雄先生のビバリーヒルズって日本放送でやってる番組で、あの最近気になってる芸能人はとかっていう質問があったんで、言われたのが、俺レイリルブラックさんっていうのにすごい今ハマってると。で、これは知らない方もいると思うんですけど、まあ、あの純粋な日本人というかね、あの大阪の方で26歳の方なんですよ。で、この方がアメリカンドリームで、あの今3億円ぐらい稼ぐポルノ女優になってんだって。で、すごいじゃん。で、なんかその大谷翔平とかっていうのがさ、今世界的に有名でさ、日本の若い者はとかさ、いっぱいこう言われてるけど、なんかポルノ界からもこう出てくるみたいな、ちょっと嬉しい。で、いろいろ最近フライデーの記事かなんか読んでたら、レイリー・ブラックさんの特集があって、なんかもともとお嬢様で結構抑圧されて育った。門限10時とか。で、もうこんなやってらんないわって言ってドイツに行くんだよ。それが急じゃん。で、ドイツで、なんか、レストランで働きながら政治家を目指してたんだけど、ちょっと 3P のハメ撮りの AV やってみないって言われて、OK って言うのよ。もうちょっとその流れがよくわかんない。講談放浪記かなの、ED ぐらいよくわかんない流れなんだけど、で、レイリー・ブラックちゃん受けたら、ポーンハブかなんかで数百万回再生されて、今もう本当にアメリカの全米トップ20みたいなところに入ってるみたいな感じらしいんだよ。で、なんかそれがまたいいのがさ、26歳だよ。それなのに、三島由紀夫とか山口百恵が好きなんだよ。でも、だからその本当に、こうなんでしょう、私をそのなんか、カモンみたいな感じじゃなくて、言葉で濡らせみたいなこと言う。ワンピストンに命を込めろみたいな。 すごいじゃん。で俺がそれをなんかやっぱこういう人が出てこないとやっぱ日本ってのはやっぱ国力弱ってるから、やっぱこういうのすごいですねみたいなことを俺ビバリーで言ったんだよ。したらさ、ビバリーのリスナーかなんかがさ、レイリルブラックさんのツイッターにさ、神田伯山さんがビバリーヒルズで褒めてましたよみたいな。でその日がなんかレイリルブラックちゃんが何でも質問答えますみたいな日だったんだって。え、伯山さんがみたいなことになって、俺もともとレイリルブラックさんをさフォローしてたんだけど、レイリルブラックさんからフォローもらってんのね、ED だった少年がポルノ女優、3億稼ぐアメリカンドリームのポルノ女優に相互フォローになってんだよ。あん時 ED だった俺に聞かせてやりたいよ本当に。デイリーブラックさんとは何にもないけど相互フォローっていうのがもう濡れるじゃん。すごいよこれ。いや本当 ED ドリームよ。 ED ドリームが俺の中でちょっとこれなんか目ね、なんかちょっと皆さんもいいなと思って、そういうの喋ったらカットされるんだろうな、チキさんに。レイリルブラックさんとっていう、もう話長くなるもんね、その下りで。レイリルブラックの説明からだから。そう、でもなんか良かった、だから嬉しいなと思ってね。そう、あとなんかね、先週かなんか俺さ、話変わるけど、ひたちなか市のことボロクソに言ってたじゃないですか。茨城県ひたちなか市で講談会やったら携帯が鳴っちゃってみたいな感じで。だから、こういうひたちなか市の客っていうか、人間たちは、ロックインジャパンとね、別れるんだみたいな。あそこでなんかロックコンサートとかあったみたいだけど、渋谷陽一さんが怒って、もうこんなとこでできるかって、いろいろこう上層部と揉めて出て行っちゃったみたいなのあるけど、今度帰ってくるらしいんだよ。茨城県ひたちなかでやるんだって。さ、俺が先週それを言った後にすぐこんな感じになっちゃってさ、なんか俺だけ悪者になっちゃったじゃん。渋谷陽一と俺 VS 茨城県ひたちなかだったのに、もうすぐ俺孤立しちゃうんだから。そう、 ED ってのは孤立しがちなんだよ。 ED は言えないし、人に。俺も母親しかいなかったから、父親とかいれば相談できたけど、母親がすぐね部屋ガラッと開けて、でそれで俺もすぐさ布団かぶせる技術みたいなのだけ巧みになってったから。全然話があるけど、この前さ、ちょっと神さんとさ、軽くなんか、まあ、家族だからそういうの揉めることあるじゃないですか。揉めた時にさ、なんとなく、もういいみたいな感じになって、俺2階にトントンって行ってさ、ふっとオナニーしようと思ったの。で、オナニーしようかなと思って、こう、ティッシュをこう引き寄せてね、いろいろやろうと思って、チンチンを出すか出さないかで、なんか気配を感じて、スッと後ろを振り向いたら、神さんが、さっきの話だけど、よかった、オナニーしてなくて、あぶねえ、あぶねえ。で俺も何どうしたら、あ、俺もさっきちょっと言い過ぎたみたいな感じになってて、あそこで俺チンチン握ってたら、これチンチン握ってるやつと和睦したくないもんね。だからその母親にそういうのをちゃんと教えてもらったんですよ。鍵かけてない部屋にガチャンっていきなりあいつが入ってきて ED になったとかあるんですけど、その経験が生きて今神さんとうまくいってますみたいな。これ長くなるな、しきさんと40分から50分かかる、俺の ED のこの歴史を、ヒストリーを喋ってくと。で、まあ、それはとにかくどうでもいいんです。で、ちょっと今日話したいことがあってさ、ほんでね、とにかくこの前さ、俺、出雲市に来たんですよ。で、なんか、仕事で沖ノ島に行くっていうのが決まってて、で、沖ノ島だけ行ってすぐ日帰りでってのも可能なんだけど、まあ、ちょっと前乗りで行こうと思って、出雲市に行ってさ、まあ、出雲大社があるじゃん。で、1回はさ、なんかいろいろ講談にも出てくるし、俺も歴史好きだから、ちょっと出雲大社行きたいな、みたいな。で、前乗りで出雲大社行って、で、翌日沖ノ島で講談会やって、あ、そういえば境港が近いから、そしたら、あそこで水木しげるロードとか、ゲゲゲの鬼太郎のとかあるじゃん。あそこ最終日に行って、だから結構都合3日使って、なんかちょっといい子、みたいな感じになったの。で、本当は家族で行く予定だったんだけど、神さんとね、がなんかちょっと仕事の関係で、どうしてもちょっと東京いなきゃいけないと。で、神さんがいなきゃいけないってことは、やっぱ子供も必然的にいなきゃいけないから、じゃあ俺一人で行くのみたいな感じになって。まあ宿とか全部神さんとかさ、マネージャーの山口さんが手配してくれて、じゃあいい子、つって。で、一人で出雲大社行ってなんか寂しかったけどさ、で、やっぱタクシーの運転手さんとかと話してるのは楽しいんだよ。で、飛行機でブーンってついて出雲大社でタクシーで乗ったらさ、もうそのタクシーの運転手さんもなんか、俺のことをもうそのすでに神田伯山ってこと知ってて、なんかサービストークがすごいんだよ。いつもってなんか何があるんですかって、あの蕎麦だねっつって、あの蕎麦だっつって、お蕎麦はなんか有名ですけど他に何かあるんですかって言ったら、あの出雲はね、あの蕎麦と神様しかいないっていう。蕎麦と神様の2本立て、講談放浪記と ED の2本立てと同じような、蕎麦と神様しかいないって、なんか ちょっとかっこよくない？ああそうっすかっつって、でどこのお蕎麦屋さんがいいんですかって言ったら、田中屋ってところがすごいいいんだけど、やっぱ人気があるんで並んじゃうかもっつって、他にはっつって、いや他になんかテレビとかでいっぱい取材されてるのとかあるんだけど、まあ、実際作ってないのよその場でみたいな、なんかこう麺とか仕入れてるやつね、それでもなんかまあ情弱のやつとかはあのバンバン行くんだよねっつって、だから味なんかわかんないんだよねって、つきましたっていう毒舌なんて思いながら、これでもって出雲大社さ行ったのよ。でストロークがすっごい長くて、あこれ子供と一緒に行ったら無理だと思って、もう10分以上かかんのよ。なんか4つぐらいさ、そのなんか鳥居みたいなのがあって、とにかく端から端までもう全部がなんか長いみたいな、とにかく、でそれもいいんだけどね、空気感として。でどんどんどんどんこう進んでった時にさ、もうなんか子供とかが怒られてたりすんだよ。でそのさ、親に怒られてんだけど、5歳ぐらいの子供なんだけど、男の子だったけど、母親にさ、本当にお前は神様がいる前で情けないって言われて、おすげえ小言っていうか、神様が見てるんだよっていう、何考えてんの、私はいいけど神様は許さないよっていう、あーすごい小言っていう、あのおじさんが怒ってるからな、泣いちゃダメとかっていう、なんかそういうのっていけないって言われてんじゃない、な誰々のっていう、その神様がって言われた時のちょっと子供がなんかビビ泣いてて、ちょっと面白かったな。これでもってなんかそれ、とにかく俺なんか出雲大社のエピソードですごい好きなのがさ、まあ皆さんもそういうのご存知だと思うんですけど、あの10月がさ、あの神奈月っていうじゃないですか、神がない月で神奈月って、で出雲大社というか出雲だけはそのなんで神がないかっていうと、全国の八百万の神様が出雲にそのなんか10月になると訪れるっていう、だから神様はもうみんな出張してて出雲に行ってるから、神なし月だから10月は神奈月っていう、だからその出雲だけは神あり月になるみたいな、みたいな、この感じがさ、なんかちょっとなんか伝統的にやっぱ面白いんですよ、その空気感が。で別に10月で神奈月じゃないんだけど、あなんかちょっとなんかこういう些細なものが面白いなぁなんてことを思いながらさ、でまた出雲大社の参拝のさ、あの作法みたいなのがさ、普通だったらさ、あの二礼二拍手一礼でしょ、なんかそんなあんじゃないですか、こうやってお辞儀を2回してパンパンって柏で打ってもう1回みたいな。で出雲大社ちょっと違うんだって、二礼四拍手一礼なんだ。なんかなんでその拍手増やしたかって、柏で増やしたかっていうと、神様がいるからっていう、いやそれどこにでもいるんじゃねえのと思って、でなんか年に1回だけ二礼八拍手一礼になるっていう、何その感じよくわかんない、今は何4拍手でいいのっつったら、さっきのまた怒られてるガキがさ、もう三礼しちゃって怒られてんだから、だからあんたはっていう、一礼多いのむしろいいんじゃねえかなと思って、かわいそうだわあのガキ、かわいそうだよ、ずっと泣いてたよあいつ。でまあそれで出雲大社の下りが終わって、まあなんか普通になんか旅館で泊まろうっつって、だ結構さ3人で泊まる予定だったのところが1人でなんかちょっと寂しいなと思って、で翌日沖ノ島だっつって、沖ノ島で今度はあのさなんかフェリーかなんかに乗っていくんだよ沖ノ島もさ。でこのフェリーもさ、そこで梅の城とさようやく待ち合わせしてさ、公演の当日ですから、だからフェリーもさなんかさ、俺も疲れ切ってたんだけどさ、なんかいいなと思ったのが、とにかくなんかね序列によってすごい分かれてんの。俺は特等席な、7930円の。で、他に、なんか、一等席とか、特二等とか、二等とかに分かれてて、あと特別室とかもあんの、俺より一個上ね。で、なんか、そのさ、今世の中ってさ、まあ、エコノミーとかさ、ビジネスとかさ、ファーストクラスみたいな、ちょっとぼかすじゃん。でもさ、船のさ、このさ、もう配慮がない感じ？金のない奴らは、もうとにかく二等だっていう、その配慮のない感じがとってでもいいのよ。でなんかそのなんか俺はさ特等席だから個室があって、なんて言ったらいいのかな、普通になんか布団とか敷いてもう寝られるわけも、普通に6畳ぐらいのところでこうグーって寝られる感じなんだけど、梅の城とかやっぱ前座だから本当にもう貧しい2等なんですよ、3000円の。たださ、あいつ見たらさ、もう笑っちゃったのがさ、もう完全に雑魚寝なの、だから仕切りがないの、だからもう一覧以下なんですよ、一覧のラーメンだって仕切りがあんのに、一覧以下のとこでお互い気を使って、で枕とかも重ねてあんの、勝手に取れみたいな感じで、で横の人となんかこうなんか、あーすいませんみたいな感じで、で寝ることもあんまなんかこうスペースを取るからさ、鬱陶しいじゃない、だからほんとなんか相撲の末席にいるんだったらまだいいんだけど、そのもう仕切りもないなんか雑魚寝でこうやってみんないるみたいなのが二等なんだって。でなんか特二等もあって一等もあってみたいな感じなんだけどさ、俺もさ一応さ特等の俺としてはさ、一応見回りに行くわけよ、二等やってるかっていう、特二等やってるかっていう、一等やってるかっていう、 ほんでなんかさ、俺の中ではそのなんかさ、梅の城がさ、こう二頭から、あ、おはようございますみたいな感じでいるのが、うん、二頭目っていう。二頭ずらしやがってお前はっていう。ほんとにね、やっぱ二頭のやつら見てると、ほんとにどいつもこいつも二頭ずらしてんだよ。顔が。二頭だな、お前たちはっていう。労働者諸君っていう。トラさんみたいな。この特等の俺がやってきたっていう。まあそういうことで、でもで沖ノ島でそれで講談会があってさ、もうその船の下り良くない？で、そのとにかくその沖ノ島でしたらもう島民たちが来てくれて嬉しいんだよ。で、安いんだ、前売り2000円だって。当日3000円で梅の城と俺が出てさ、で老若男女ちっちゃい子供から何からもいてさ、でもその主催者もちょっと変わっててさ、俺も講談放浪記売りたいじゃん、最近出たばっかりの本をね。だって俺チキさんのさってさ番組に出んのにさ、別に今話したくもない ED の話もすんだよ。講談放浪記と ED なんだから。でその売りたいじゃん沖ノ島でもさ、でもこんな島でさなんか講談の本売るのもどうかなとも思ったんだけど、そしたら主催者が、あ、なんかすいません、ちょっと難しいですって、何ですかって言ったら、あの本屋がいないですっていう。本屋いないのか、その日動ける本屋がいないっつうんだよ。島だな、本屋がいないか。でマイク持っててさ、当日行ったらびっくりした、ピンマイクだよ。あんまないんで、普通さ、なんかそのマイク置き型のやつじゃん。で、ピンマイクでやるみたいな感じで、これ大丈夫かなと思ったけど、でもなんかもう、俺もそこまで来ると、沖ノ島にそんなに期待してないからさ、むしろ来ているお客様に全力で喜んでいただこうみたいな。ひたちなかのやつらはさ、携帯鳴らしちゃったりするからさ、もう二度と行かねえって気持ちになるんだけど、沖ノ島とかっていうのはさ、本当にこれが一期一会になるかもしれないじゃん。ただ結構さ、いっぱい主催者の人も頑張ったみたいで、ほぼ満員に近いぐらい入ってくれてさ、ほわでなんか結構ウケるんだよな。いろんなピンマイクで、ところどころ声がなんか聞こえなかったりすると思うんだけど、なんかちゃんと受け入れてバーンって受けてさ、なんかすっごいいい感じで。で、またあのフェリー国がに乗って、また3等とか2等とか、そういう人たちを見ながら、あ、俺受けたから特別室だな、なんていう。でその日になんか梅の城に言われたのが、あれなんかあの師匠、あのこのままホテル行くんですか、え、なんでって言ったら、いや、あのなんかちょっとあのスケジュール見たら、なんかあの師匠なんか仮別荘みたいなところに行かれるみたいなスケジュール書いてたんですけど、いや俺別荘ないよっつって、え、でもそのなんか仮別荘の人が迎えに来るみたいですよっつって、で仮名で鈴木さんにしようか、でそのフェニークニガでさまた着くじゃん、その現場したらなんか50代ぐらいのもう坊主頭の人が出て、ああ、白山さんみたいな感じで、で俺そのスケジュールとかちゃんとさ神さん任せでマネージャー任せにしてて、マネージャーも別に同行してないからさわかんないわけよ。でなんか梅の城がとにかく貸別荘って書いてます、それじゃあ師匠僕は飛行機でいいのっつって、あいつも行っちゃってさ、全然初対面の坊主の人が白山さんっていう、誰なんだお前はっていう、お前は誰なんだよっていう。で仮名にしますけど、鈴木です、いや知らない知らない、鈴木いっぱいいるし誰っつって、あ、実はこれから白山さんが泊まる貸別荘のオーナーですっつって、え、オーナーの方っつって、え、っていうか俺貸別荘泊まるんですかっつって、あ、聞いてないですか、あ、ちょっとなんか神さんと子供が来る予定だったんですけどキャンセルになってみたいな。でその貸別荘っていうのはそのなんかどんな感じで、あ、普通でしたらあのなんか5人6人とかでみんなこうなんでしょうか、あの食材とかを自分で作ったりとかしてキッチンとかでやってワーワーしながらパーティーするみたいな感じなんですみたいな、パーティーって俺一人だよっつって、食材とか、いや、それなんかあるんですか冷蔵庫に、いや、なんもないです、あの僕が水だけ入れときましたって、いやいや、え？って言って、で周りコンビニとかないっす、海しかないっす、どうすんの俺飯とか、どうするって言われましても、あの僕もなんかちょっと聞いてなくてって言って、ところであの YouTube のあぜくら11話まで見ました、面白い、いやいや違う、あぜくらの話、あ、ごめんなさい、どうしようこれ、え、マジでマジちょっとどうしましょうって言って、え、どうすんすかって、どうするって言われましても、つって、ブーンってこう運転しながらさ、今どこ向かってんすか、貸別荘です。いやいや、まあ向かわれても。だって、向かわれても、だって俺困っちゃいますよ。だないんでしょ、もう水しか。はい、水しかないです。あと、あの、パン置いときました。あのパン置いときました。え、パンっていうの、どういうパン、食パンとか、いや、食パンのわけないでしょって言われて。いや、よくわかんない。なんで食パンのわけないのかもわかんないし。誰なんですかっていう。いや、貸別荘のオーナーですって。ああ、そうっすか、え、どんなパンが、いや、そのなんかあのなんかいいパン屋があって、甘いパンとかあのいろんなパンが、でただあの問題なのはあの3人分用意しちゃってるんで1人分だととてもとても食べきれないと思いますっていう、何が面白いんだろうっていう、 これどうしよう、これどうすんマジでどうしようかな、考えても出ない。今からホテル泊まんのもあれだし、あれ鈴木さんは、あの失礼ですけど僕ちょっと存じ上げないですけど、何の商売を、貸別荘のオーナー以外に、あ、僕あの寺の住職もやってまして、あと IT もあのやってます。えっつって、IT と貸別荘と寺の住職をされてるんだって。で、3つやってますみたいな。登記上ですね、あの、今年の3月から僕は住職になりました。でも、あの、まあ、やっぱ難しいっちゅうか、やっぱなんでしょうかね、煩悩を捨て去るみたいな、欲を捨てるっていうような、あ、住職っていうものと、やっぱ IT っていうのはこう欲を極めようみたいなね。あ、なかなか難しいですね。まあ、だから迷った結果、やっぱスナックが好きですっていう。あ、これちょっと、危険だな。どうしよう。どうしよう、これ。海鮮丼とかありますよ、近くにうまい店があって。あ、本当っすかっつって、じゃあ一回ちょっとあの海鮮丼の店行きましょうかっつって、ちょっと鈴木さんの話もね聞きたいんでなんつって、それ本当に混んでる店でさ、海鮮丼のそのさ店でさ、でなんかいろいろその鈴木さんのなんかいろんな生い立ちみたいに聞いたよ。俺さ、打ち上げとか最近出ないから分かんないんだけど、初対面の人とさ細かい話とかするの大変よ、なかなか。でもなんかわかんないけど、いい人だってことはもう間違いなくわかるんだけど、心のどっかで俺は詐欺心が武田砂鉄と同じで強いから、ひょっとしたら詐欺師なんじゃないかって。で、最後勘定をどっちが払うみたいなんで揉めちゃってさ、俺もこの人が詐欺師だったら白山におごってやったみたいに言われるの嫌だからみたいな。そしたらなんか、いや、本当は貸別荘ね、3人の予定であれだけの料金取っちゃってるんですけど、1人だって分かったらね、ちょっとあれ取りすぎですから、僕は出しますよ。あ、いいっすよ、僕は出しますよ。いや、僕は出しますって。いやいやっていう、その押し問答。知らない人との感情の払いの押し問答、きつかったな。結局、鈴木さんが僕は出しますって。で、いや、さらしくってさ。で、これどうしますって、このまま、あの水木しげるさんのあれ、明日境港のちょっと水木しげるロード行きたいんですけどっつったら、あ、でもちょっと明日ギリギリかもしれないから今行っちゃいましょうかっつって、あ、本当ですかっつって、でも優しいんだよその人。まあだから詐欺師特有の優しさかもしれない、ちょっとどっちか分かんないんだけど、まだ騙されるな。講談では大体ですね、こうやって優しくおごってくれたりとか、いろんな自分のことを言ってくれるやつが最後ブスだー、こんな境港組んだりまで来て、物を知らねえ講談師だっていう。それでやられちゃって境港に投げられるところでジエンドなんですよ。でも分かんないんだけど。で、とりあえずその水木しげるロード行ってくれてさ、車で。したらさ、ブロンズ像とかいっぱいあってさ、百数十体とかあんのかな。だから残念なことにさ、なんか来年が水木しげる記念館がリニューアルされてめっちゃ良くなる。それやってないんだよ、だから。一番の本丸が。で、その他にも、やっぱ境港とかってさ、めちゃめちゃもう、やっぱ、5時とかになるともうめちゃめちゃ閉まってるわけよ。でさ、うわぁ、もう全部閉まってますね、なんつって。でもこれ多分、なんか普通にお昼時とかだったら楽しかったんだろうなみたいな。ブロンズ像とかだけ楽しいんだけど、こう、路上にあるんだけどね。したらさ、水木しげるの、なんか、キャラクターグッズみたいなの売ってそうな、なんか店があって。で、ちょうど親父が、そこでの親父が、閉めそうな感じだったの。で、なんか中っちの客がいて、あ、じゃあまた来てくださいねつって、今もうのれんをもう今閉めるって時に、あ、すいません、ちょっといいっすかねって、あのちょっとなんか僕全然グッズとか見てなくて、ゲゲゲの鬼太郎好きでちょっとグッズ買いたいんですけどって言ってさ、したらその親父が、あれ講談師のっつって、はいっつって、なんだ久しぶりだなってその親父が言い出したんだけど、初めてなんだよそこ行くの。誰と勘違いしてんだろうっていう、あ、多分誰かと間違ってると思うよ、僕初めて。あ、本当っつって、その親父がさ、水木しげるロードを作った張本人だっつうんだよ。だから水木しげるさんと肩組んでる写真とかさ、あとなんかその本当にオリジナルグッズ、多分その水木しげるさんから許可得たオリジナルグッズみたいな、バーって一反もめのコップとかさ、あのゲゲのさ、鬼太郎のとか、あと目玉の親父とか、すっごい可愛いグッズがいっぱい並んでて、俺もいっぱい買っちゃったんだけど、した時になんかその本当にその水木しげるロードを作った時に、荒俣宏の助言はこう聞いたみたいな、そういう話をさ、ずっと言ってくんだよ。荒俣宏さん曰く、あれが10年前でも10年後でもダメで、あの時平成の4年かなんかに作った時、あそこがジャストでしたねって。だって、俺はね、本当にもう街中に反対されたからね、やっぱ妖怪のブロンズ像置くとかってもう本当におかしいって言われたから、でも実行したんだよな、つって。じゃあ結果大正解だったじゃないですか。そうだなっていう自慢話に付き合わされながら、で、鬼太郎グッズを買ってまた来ますね、なんて言いながら、したらまた知らない鈴木さんと、今度、じゃあ貸別荘行きましょう、なんて。俺知らない人といっぱい喋ってんだ、今日と思って。で、貸別荘着いて、ほんと海の近くのさ、 いや、なんかいいとこでしたよ、めちゃくちゃ。で、翌日もさ、その人がさ、飛行場まで送ってくれて、最後さ、これ白山さんお邪魔にならなかったらって、カニ渡してくんだよ。そう、島根のなんか一番いいカニですみたいな。これをもらったら、後で莫大な請求が来るんじゃないかって。後であのカニ代はつって700万ぐらい請求される可能性があるから、あ、もう大丈夫です、大丈夫です、つって。ちなみにラジオで鈴木さんのこと喋っていいですか？あ、もちろん喋っていいですよ。絶対悪いようにしないですし、鈴木さんの本名とかお寺さんのことも言わないですから、あ、もちろんどんどん喋ってくださいって言って、ちょっと鈴木さんこんな感じになりました。全然めちゃくちゃいい人だってことは分かってるんですけど、なんか疑うんじゃなかったなぁ、なんて思いながら。で、一回じゃあ CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうそう、セッションがね、8月16日の水曜日、来週の水曜日ですね、3時半からやりますけど、その中で、まあなんかやるんだよね、セッション1時間か2時間か。で、その中の10分のコーナー、だから昔のフロックマンさんとやってたこと思い出すね。10分コーナーを、またもう一回みたいな感じなのかもしれないね。そこで講談放浪記と ED の割合どのぐらいか分かんないですけど、熱心に喋ってると思いますし、今後ですね、ヤフーの動画サイトかなんかで、まあ来月以降とかに多分出ていくと思うんですけども、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 edo の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、でんでん。